こんにちは。私ですね、日本マイクロソフト藤原と申します。よろしくお願いいたします。このセッションでは、シフトレフトというキーワードを使いまして、最新版のビジュアルスタジオの品質チェックとテストの機能に関して説明してまいります。で、本日お話しすることを、少しまとめておきました。まずですね、今年の3月、ビジュアルスタジオの2017が、リリースされました。そしてその少し前なんですけれども、チームファンデーションサーバーの2017もすでにリリースがされております。で、この2つにですね、最新の品質管理の機能が実装されておりますので、そこの部分に関して本日はその説明をさせていただくと。で、具体的にどういうお話をするのかというところに関しまして、2つほど書いております。まずは、品質のチェックに関して、なるべく早くチェックを進めていくというふうな形の機能の実装。そしてやっぱりプロジェクト単位にチェックしたいことっていうのは異なってきますので、そこに対して自分チームの独自のルールを作っていくですとか、そのルールをサーバーを使って共有していくというところをですね、本日デモを交えてですね、ご説明してまいります。で、ビジュアルスタジオ2017が出ましたという話をしたんですけれども、なんとですね、ビジュアルスタジオという名前の製品が世に出ましてから今年で20周年だそうでございます。もう20年経つんですね。ビジュアルスタジオの5ですとか6ですとかっていうのがあったんですけれども、あれもう20年前かっていうふうに遠い目になってしまう方もいらっしゃるかもしれませんし、その頃まだ小学生ぐらいかなみたいな方もいらっしゃらないかもしれないですね、今日は。いらっしゃるかもしれません。で、その20年の間に作るアプリケーションの種類ですとか、その管理か、開発環境っていうのは大きく変わっております。例えばなんですけれども、作るアプリケーションに関しましては、クライアントアプリケーションから .NET が出てきて、 .NET アプリ、そしてウェブ系のアプリケーションというふうに変わってきております。さらにサーバーに関しましては、ソースコードのバージョン管理というだけではなくて、こちらにスライドにありますような継続的なビルドですとかデプロイということを実装していくですとか、自動テストを行う、それをサポートしていくというような機能が必要になってきております。で、さらに運用監視というふうに書いておりますけれども、運用監視のサービスですとか製品と連携して、アプリの動きがおかしいですとか、パフォーマンスが悪いというような情報を集めてきて、開発チームに正確な情報を流していくというところが、最近ですともう必須というふうにもですね、言われるケースも出てきております。ソースコードバージョン管理のみという時から、だいぶ変わってきたんだなというところがですね、わかるかなと思います。で、このような、開発全般と運用とかつなげていく環境を、DevOps 環境というふうに言ったりしますけれども、その DevOps をマイクロソフトはこのスライドに書いておりますような、7つの習慣とプラクティスということで推進をしております。7つの習慣といいますのは、このスライドの真ん中にあります、角の丸い区形の英語の部分でございます。で、それに紐づくプラクティスが用意されていて、継続的なデプロイですとかっていうところを用意をしていると。で、すみません、ちょっとこの英語の部分日本語にも直してみたんですけれども、どうもしっくりこないので、すみません、英語のままで見ておいていただければと思います。で、DevOps っていうキーワードを出しますと、このセッション DevOps のセッションかって思われるかもしれないんですが、このセッションではそこの部分にあまり触れない形になっておりまして、DevOps の専門のセッションもまた別途ございますので、そちらの方をちょっとですね、受講いただければと思います。で、このセッションで注目したいと思っておりますのは、皆様から見まして左上にありますシフトレフトというキーワード、これは DevOps の一部として書いておりますけれども、ウォーターフォール型ですとか通常の開発でも普通に使える考え方とですね、環境機能でございますので、 今日はここの部分に対してフォーカスを当てたいというふうに考えております。でシフトレフト、まあ何のことだろうっていうふうに思うかと思うんですけれども、今見ていただいてますスライドでですね、画面の左側から設計コーディング、まあユニットテスト、普通のテストっていうふうに進んでいきます。だいたい左から右に進むんですね。でこの左側にシフトしていく、何を品質チェックですとかテストをなるべく開発の初期の段階から行うことによって開発のサイクルをしっかり縮めていったりですとか品質を担保していったり効率よくしていったりっていうことができるだろうということで、シフトレフトというキーワードで話をさせていただいています。でその一番有名なところがやっぱりテストファーストでしょうか。もう何年も前からある言葉ではありますけれども、コーディングの前からテストケースを考えて書いておいて、なるべくその左側でテストケースとかですね、定義したりそれに基づいて開発を行ったりしていこうという考え方です。で特に今回のこのセッションはこの青くなってます静的コード分析の部分にもうちょっと光を当てて、最初の部分に関しては説明をしていきたいというふうに考えております。でシフトレフトということで左に寄せるということなんですが、もう一つメリットとしましてはやっぱり開発の初期で問題を見つけるメリットというのがございます。まあ、よく言われていることですけれども、後半になって問題が見つかって修正するっていうコストは最初の方で見つけて直してよりも何倍何十倍かかるっていうふうになってますので、それをなるべく早くしたい。早いっていうのはどのタイミングかっていうふうに考えますと、最新のビジュアルサイズで実装しているのがここの右側にも書いております、まあ、オーバーな話、書いた瞬間に見つかれば一番早いんではないかというところです。で、何が見つかるのかっていうのはこれからですね、ちょっと実際に画面見ていただきますので、そこで、これが使えるっていうところをですね、見つけていただければというふうに思います。で、概要これでおしまいですので、ここからですね、実際のデモといいますか、説明に入っていきたいというふうに考えております。でまず一つはビジュアルスタジオ2017で実装されました依存関係の検証という機能です。昔で言うと、ウェブの MVC パターンっていうのがあったと思うんですけれども、最近、例えば WPF のクライアントアプリですと MVVM っていうですね、パターンを推奨しております。これは、ビューモデル、ビューモデルっていう3つのレイヤーに区切ってそれぞれにクラスが所属している。で約束事としましてはビューに所属しているクラスからはモデルのクラスは直接参照しない、必ずビューモデルを間に入れるっていうふうになってるんですが、プログラム的には書こうと思えば書けてしまうっていうところがございます。じゃあそこをどういうふうにチェックすればいいのかというところで、最新バージョンで定義しました、すいません、実装しましたのが依存関係の検証機能です。ここに書いておりますようにレイヤーズを作ってその中にどのクラスが所属しているのかっていう定義を書いておいて矢印で依存関係つけておくと、この依存関係に違反したソースコードを書いたときにそれは違反ですということをダイレクトに教えてくれるという形です。では、もうそのまま早速なんですけれども画面で見ていただこうかと思います。こちらは、まあ一般的な WPF のクライアントアプリという形で用意させていただきました。で依存関係ダイアグラムっていう形ですね、新規に実装のところで、でこの時にレイヤーをですね定義していくと、まあ、こういうのは一個ずつ書いていってもいいんですけれども一個一個書かなくてもですね、まあ、ちゃんとこんなふうにフォルダーにモデルとかビューとかですねクラス分けて書いておいていただければもうドラッグしていくだけでそのまんま作れるようになってます。でこちらにさっきの矢印これを書くことによってもうこの状態でこのビューモデルに所属しているクラスに関しては、すいませんビューのクラスに所属しているものに関してはモデルのところに直接参照できないというふうに実装されている形になっています。では実際のそのソースコードのところをですね見ていこうと思います。 でこれはもうですね、ちょっとあらかじめ書いておきました。今見ていただいているのはその一番下のですね、ビューのところにあるメソッドなんですけれども、ここで今コメントアウトしてますけれども、これをですね、ダイレクトに、モデルのところにアクセスしている形になっています。でこれをコメントを外してやると、もうこの瞬間にエラーが出てくるんですね。依存関係がないのでこのコーディングはエラーですよと。でさらにソースコードのところを持っていきますと、ここに関しても依存関係がありませんよということで、教えてくれる形になっています。まあ、実際にはここですね、ちゃんと直した方がいいと思いますので、ここに関して、これもメソッドに切り出して、そうすると今下に出ましたですね。でこれをビューモデルのレイヤーのところに持っていきたいので、ちょっとこれ一旦ツールボックスに対比して、さっき対比したやつをこっちのところにペタッと持ってきて、ちょっとプライベートなままですとアクセスができませんので、パブリックにちょっと型を変えさせていただいて、さっきのビューからアクセスしているところに、ビューモデルへのインスタンスを間にかませる形にしてやってしまえば、これでもうエラーはなくなるわけですね。でこういうエラーは非常に見つけにくいので、まあかなり後半とかですね、もう運用始まってから見つかって書き直そうと思っても、そんなすぐに書き直せるものではないような構造になってますので、ここに関してはなるべく早く見つけて直していくっていうところが、まあシフトレフトっていうキーワードの一番大事なところでもあり、もう一つはやっぱり書く人間がそれを考えながら、ちょっといろいろですね、悩みながら書くということになりますので、それを繰り返しやっていくことによって、まあ、そういうふうにちゃんと書いていくっていうふうな、体制を整えていくことができるようになるというのが一番強いかなというふうに考えております。はい、ではちょっとスライドに戻らさせていただきまして、次に静的ソースコード解析のところに関してですね、お話をさせていただきたいと思います。ビジュアルスタジオには少し前から静的コード分析の機能が実装されております。すでになんですけれども、まあ規定のルールが200数十個入っておりまして、それをそのまま使うという形になります。でただこれがですね、もう自分でビジュアルスタジオの C シャープですとか使って書けるようになっていまして、これはビジュアルスタジオの2015で、ロズリンのコンパイラーが実装された時から使えるようになっているんですけれども、これをうまく使うっていうのが非常に効果的です。で、この機能自身は2015からお使いになれるんですけれども、実はその出来上がったルールを共有するっていうところが最新版の2017ですごく便利になってますので、ちょっとそこの説明につなげるためにすみません、ちょっとここの部分はちょっとお話をさせていただければというふうに思います。でそのルールの作り方に関しましては、ここに書いておりますように、まあ、.NET が開発できるビジュアルスタジオに、.NET コンパイラープラットフォーム SDK を入れていただくと、まあ、そうすると開発ができるようになるんですよという形です。で実際にまあビジュアルスタジオでちょっと見ていただきますと、まあ、私のマシンではもうすでにインストールしてありますけれども、なければここで検索していただいて、ダウンロードしてインストールしていただければ使えるようになります。でここで、プロジェクトの新規作成を選んでいただいて、例えば C シャープ選んでいただくと、エクステンシビリティのところに、アナライザーウィズコードフィックスっていうテンプレートが出てきますので、これで、作ったものに対して中にロジックを書き込めばいいわけです。これ初めて使うときにですね、ちょっと戸惑うケースも出てきます。.NET フレームワークのバージョンをですね、違うバージョンで、標準で使ってますと、最初にあれ出てこないんですね。ないと思ってびっくりするんですけど、そのときは慌てないで、.NET フレームワーク新しいバージョンにしてください。これが出てきます。で、ここで、 名前をつけてソリューションを新規作成というふうに形にすれば作れるようになっています。でですね、今ちょっと作成中なのでスライドに戻しますけれども、やることとしては最低3つでですね、新規の静的コードルールっていうのを作れるようになってます。結構簡単です。一番上にありますおかしいなと思うソースコードを探すためのロジックを書く部分、そしてビジュアルスタジオも2015からのライトバルブっていう電球が出てくるようになってですね、ソースコードをこういうふうに直しましょうって勝手に直してくれる機能がついてまして、実はその直すっていう部分に関しても自分で書くことができるようになってます。それがコードフィックスプロバイダーの部分です。で最後のリソースに関してはこれ見つかった時にメッセージ出したりするところなので、これはもう簡単なのでそのまま使っていただければ大丈夫です。で具体的にはですね、ここにありますように一番下にありますリソースのところに関しては表示されるメッセージを書くだけで、検出ロジックのところに関してはレジスター何がしっていうメソッドを自分で書いていくことになるんですけど、ここはちょっと3種類ぐらいありますけれども、どれを使うかっていうのはちょっといろいろありますので、これはちょっとウェブ見ていただければと思います。問題はですね、ここは簡単なんです。3種類ぐらいしかないので、ここなんですね。どのクラスで検出したソースコードを受け取って解析していくかって、そのどのクラス使えばいいのかっていうのがなかなかですね、分かりづらくてですね。最初は手がつけられないっていうことになったりするケースがあります。でその時に非常に便利な機能が入ってまして、シンタックスビジュアライザーってですね、これもさっきの SDK 入れるとちゃんと入るんですけど、これを使うと検索したいなっていうソースコードの、この検索したい場所にフォーカス当てていただくと、それがどのクラスとして認識されるのかっていうのが全部画面に出てくれるというですね、すごい便利ツールでございます。でちょっとまたですね、画面を戻しまして、これが新規作成した、コード作成のルールです。で先ほどのコードフィックスですとかダイアグノスティックですとかリソースですとかちゃんとありますですね。で今回サンプルで使おうかなと思っておりますのは、こちらなんですけれども、例えばなんですけれども、命名規則ですね。クラス名がこういうふうな名前でついてますけれども、自分の今作っているこのシステムに関しては頭に接頭詞ですね、WT をどうしてもつけたいと。で、クラスにそれがついてないっていうのをチェックしたいみたいなところを考えました。ただこれにはちょっと異論もあるかと思いましてですね、マイクロソフトの出しているクラス開発のガイドラインとかにはそういう接頭詞のアルファベット何文字とかっていうのをつけちゃいけないっていうふうに言ってるんですけど、いろんなところお邪魔しますとこれつけたいっていう方が非常に多いしですね、つけてる方が非常に多いので、サンプルとしてそれをちょっとですね採用させていただきました。でこれを分析したいっていう時に、ここの表示のところで先ほどのシンタックスビジュアライザーを起動すると、この左側に出てきますので、今回このソースコードのここを見たいっていうのをマウスでクリックしていただくと、検索されるときにこういうクラスで展開されるんですよっていうことが一目瞭然で分かります。今回のこのクラスの定義に関してはネームスペースデクラレーションの下にあるクラスデクラレーションの下にあるアイデンティファイアトークンっていう名前で展開されるんだなっていうのが簡単に分かるので、あとはさっきの作っているプログラムでそれを受け取ってプログラムで解析すればいいんですね。もっと複雑なこともできます。やろうと思えばソースコードのこのメソッドのこの部分とか見たければ、そのメソッドのデクラレーションの下のステートメントとかいっぱい出てきますし、ここの階層を見たければこんなふうにツリー構造で見てどういうふうに展開されるのかっていうのをですね、目で見てから確認することもできるようになっています。静的コード分析のツールってですね、世の中にはいくつか出回っていまして、 Java とかで XPath を使って作ったりとか正規表現で作ったりってあるんですけど、とにかく検出できるかどうか確認するのが大変で大変でしょうがないですね。書いたはいいけどちゃんと見つかるかどうかわからないし、見つからなかった時にデバッグの仕方がわからないっていうのは非常に多いので、そこをうまく使っていただければというところです。 ではあのちょっとご託は置いといてですね、ちょっと作っていきたいと思います。ここでネーミングのところのコーディング規約違反を見つけましょうということで、まあ、このクラスを受け取りますよということで、ちょっとあのここのメソッド名は自分用に書き換えます。で、ここですね、ここに先ほど解析したタイプをですね、書かないといけないんですね。これが見つけるのが難しいのでお気をつけくださいということです。で、実際にこれで受け取ったものを分析させないといけないので、これ今あのダミーをもう使わないことにしたので、これメソッドがないので、ビジュアルスタジオを使って1個作ります。メソッド新規作成と。で、この中に分析用のロジックを書けばいいので、まあ、こんなふうに受けていけばいいんですね。まあ、こんな感じでいっぱい書いていけばいいわけです。予想以上にちょっとタイプが遅いですね。もうちょっとサクサクとできるはずだったんですけど、はい。でこちらの方で受けていただいて、でこちらの方に関してはあの検出されたやつの上に名前空間があるので、そこの名前空間のところをペアレントという形で引っ張っていきます。でここの、ネームスペースすいません、はい、という形で受け取っていただくというふうな形で使えるようになっております。ちょっとここでエラーになってますですかね。ちょっと見てみましょう。はい、すいません、遅くなって申し訳ありません。で、あとはあの取ってきた名前を比較すればいいわけですから、ここに関して、if 文で書けばいいだけという形になります。で、ここに関してはあのちょっとあのダサいプログラムになりますけど、ちょっとご容赦ください。あの見て分かりやすいようにということで、ちょっとあえてこういうふうにしております。であとに関しては下に用意がされてますので、例題から取ってきてしまえばいいんですね。でここの部分で何をやってるかっていいますと、静的コード分析で、見つけたものに対してここがおかしいっていうアンダーラインですね、波線を引くところがあります。でそこに対してあのロケーションを取ってこないといけないので、ゲットロケーションっていうですねメソッドがありますので、これで受け取ってくれば大丈夫です。であとはこの変数名が異なっているところだけを変えればいいと。これでルールが新規作成できたという形です。で出来上がったルールに関しましてはちょっと検証したいですね、ちゃんと動くかどうか。さっき言ったような別のツールで XPath とか正規表現だったら、またあの いろんな形でですね、それを検証しないといけないんですけど、それをどうやってちゃんと動くかどうか検証するのかというところです。で、安心していただきたいのは、皆様が使っていただくのはビジュアルスタジオだということです。ですからデバッグ実行すればもうそれでちゃんと動くかどうかっていう検証ができるっていう優れものな構造になってます。で、このビジュアルスタジオでコードルールを作って、ここからデバッグ実行をすると、その下にまたですねビジュアルスタジオが1個立ち上がるようになってまして、でその開いたビジュアルスタジオの中でまたですねコード解析が走るというような構造になってるんですね。でもちろん外側のビジュアルスタジオから実行してますから、さっきのチェックルールのところにブレイクポイントとか仕掛けておけばそこで止まってくれますし、変数の値とか確認しながらですね、ちゃんと検出できてるかどうかっていうのをそこで見ていけばいいわけですから、本当にちゃんと自分の想定した通りコードが検索が動いてるのかなっていうのは本当に目で見ながらですね進めていくことができるっていうような形になってます。で今ですね検索対象のソリューションを開いて、ここに名前が出てきてますので、で今アンダーライン入ってますですね、こういうふうにここの部分名前がおかしいですよっていうふうに出てきますから、これに対して変更するっていうことを書いていただければいいわけです。非常にすっきりしてますですね。でただですね、ここを今変更してですね直した方がいいですよって出てくるんですけど、ここでこういうふうに直すっていうその修正のロジックまだ書いてないので、そこの部分に関しては先ほどの、ルール作成のところにあるフィックスプロバイダーっていうところを作成していきます。ここで名前を本当はここのですねメソッドを自分でですね、書かないといけないんですけど、ちょっと名前が変なのでサンプルの名前ちょっと合わないので、ここで名前を変えておきます。一発ですね、はい。でここにあるコードが実際に受け取ったものを修正してくれるところを自分で書く部分なので、今度もまたこれで受け取って、まあこれで接頭辞を取ってくれるわけですね。あとはこれで終了です。これでもう変更してくれるところまでできましたので、あとはこれをコンパイルして配ってしまえば、受け取った人は今私が作ったチェックルールをみんな適用されるっていう形になるわけです。これがやりたかったんですね。こういうのがあるのが非常に素晴らしいところかなと思います。で作ったルールセットを配るっていう方法なんですけれども、テンプレートで作ったものはコンパイルすると2通りに作ることができます。1つは、VSIX インストーラー形式のファイルですね。でもう1つは、NuGet のパッケージ形式です。で、まあ、VSIX はもうご存知かと思いますので、出来上がったファイルをコピーしてこれインストールしてねってみんなに配ればいいわけですけれども、まあちょっと今風ではないですよね。あんまりやりたくないところであります。入ってない人もいるかもしれませんし、じゃあ NuGet って何なのかっていうところで見ていきますと、これはもうビジュアルスタジオにちょっと前からずっと実装されているライブラリ管理の機能です。例えば 対象のですねプロジェクトとかソリューションを使っているときに、こちらで NuGet のパッケージ管理とかやりますと、指定したサーバーから取ってきたいライブラリとかっていうのを選択して取ってくることができる、そういうサービスです。で、今の指定しているのは NuGet Org っていうそのもう一般的に公開されているサーバーでですね、いろんな人がオープンソースとかのライブラリをですね上げているところなので、いろんなものが入っています。まあ、一般的に使われる NUnit ですとか、あの JavaScript のですねライブラリとかいろんなものが入っています。で、この NuGet サーバー自分で立てることもできます。 Windows サーバーがあって IIS があれば立てることもできるんですけれども、結構あのメンテナンスも大変ですし、自分で作らないといけないんだなっていうふうなですね形になってしまいます。じゃあそこをどうするのかというところで、今回チームファウンデーションサーバーの2017で実装されたのが、チームファウンデーションサーバーの2017で実装されましたのがパッケージ管理という機能です。ここの話をしたかったんですね、本日は。で、もともとパッケージ管理っていいますのは、数学的コード分析のルールを配布するためのものっていうだけではなくて、DLL ですとか、あとC のライブラリー、タイプライブラリーですとか、あと先ほどの JavaScript みたいなスクリプトライブラリーですとかっていうのを配布するためのサーバーですけれども、これをもうサーバーに自由に設定することができるんですね。チームファウンデーションサーバー立てておけば、これをもう自由に使うことができるんですよという形になっています。ということは、先ほどのようにこの皆様から見て左上にありますところが静的コード解析のルール作成のテンプレートだと思ってください。そこで作ったものをチームファンデーションサーバーでビルドしてパッケージに保存っていうふうにやってしまえば、バージョン履歴がついて、出来上がったバイナリがどんどん保存されていきます。皆様がグループで使っている開発用のテンプレート、ソリューションに関してはその作ったルールを NuGet で取り込むっていうふうにやっておけば、全部最新版のルールセットがどんどん入ってくるっていう形になるんですね。こんな便利なことはないですよね。では、そこの部分に関してサーバー上で、実際に展開するところをお見せしたいと思います。こちらがチームファウンデーションサーバー、正確にはビジュアルスタジオチームサービシーズ、クラウド上に乗っかっているチームファウンデーションサーバーですね。で、こちらの方で今ビルドのところでパッケージというのを選択します。で、ここに新しくフィードを作りまして、で、コードデモ、これで登録用の場所ができた形になります。で、ここで URL が出来上がってますので、これ後から使いますのでコピーして取っておきます。はい。で、ここで今度はビルドの設定のところに行きまして、新規ビルド作成を行って、もちろんビジュアルスタジオを使います。で、ソースコードはこちらでいいです。デモと名前をつけてソリューションを、これが今作った先ほど私が作ったデモのソリューションですね。これを取り込んで、で、ビルド以下のですねテストとかちょっと今回使わないのでもう消しちゃいます。で、その代わりにこのアッドタスクで何を追加するのか、パッケージの管理を追加します。ゲットパッケージャーとパブリッシャーを追加して、パッケージャーのところでさっき私が作った静的解析のルールのプロジェクトを指定して、どこに結果を放り込むのか、さっき私が作った NuGet のチームファンデーションサーバーのところの URL を入れて、 これでサーバー上に、みんなで使う静的コードルールを今作ったものを登録したという形になります。まあ、特に私はあのファイルのコピーとか出て操作やってませんけども、全部チームファンデーションサーバー、ビジュアルサイズ、チームサービスシステムの上でこのあたりの操作が完結するという形になっています。でこれですね、今あのビルドしてますので、ビルドがちょっと終わるまでに別のちょっとプロジェクトにちょっと開き直しをさせていただいて、はい、でこれは今先ほど作った、静的コード分析のルールを、クラウド上ですね、クラウド上のチームファンデーションサーバーをビルドを行って、くれて、今ソースコードを全部整理して今ビルドを行っている最中ですね。これが終わったらさっきのライブラリーのところに登録するっていうような動作に移っていきます。で実際これをヌゲットサーバー自分で立ててですとか手作業でそのコピーして、それを出来上がったものをパッケージで登録してっていうふうにやると、コマンドいっぱい叩かないといけなくてですね、自分で書かないといけないんですけど、まあ、これぐらい勝手にやってくれるというところメリットです。で成功しましたので、さっきのところに対してヌゲットパッケージの管理 でこれはの一般的なやつなので、この横にある歯車を押していただいて、さっき作ったチームファウンデーションサーバーのライブラリの URL を指定します。そうするとここで選択できるようになるので、ここでさっきのやつを見て、そうするとこれが選べるようになりますから、これをインストール、一旦インストールしてしまえばソリューションに組み込まれますから、これがもうちゃんとソースコードのバージョン管理に入っていれば、それを使っている人はみんなこのパッケージを取り込んでチェックルールが勝手に走るという構造になるわけです。で今インストールがもう終わってますので、ここがちゃんとエラーですよっていうふうに表示されていて、修正しますよっていうのがありますので、ここですね、こういうふうに直しますかっていうのがちゃんと出てきます。これはあの定義部分とそれを使ってインスタンス使ってる部分の2箇所あるので、2箇所を見つけてくれて両方直しますかって聞いてくるので、これではいっていうふうにやると勝手に置き換わってくれると。見事ですね。今見ていただきましたように、静的コード分析のルールを作れる、これはもともとロズリンが実装されたからですし、2015から新規にルールが作れるようになった、そしてそれがヌゲットのパッケージ型で、発行できるようになって、今回チームファンデーションサーバーにヌゲットサーバーの機能がついた、ここまで全部つなげて説明しているホームページとか説明資料全然ないんですけれども、普段から品質チェックとかやってる立場からするとピンとくる形になってきますね。いろんなバラバラのパーツが全部集まった形で非常にきれいに収まってくることになるかと思います。ぜひこのあたりを全部含めて使っていただければいいかなと思います。チームファンデーションサーバーあればすぐできますし、ビジュアルスタジオのチームサービスであればクラウドですので、サーバー自分で立てなくてもいつでもできますので、ぜひそのあたりもうまく使っていただければと思います。はい、ではですね、あとちょっとだけ、2点ほどご紹介だけですねしておこうと思います。まあ、ちょっとユニットテストの話もしておいた方がいいかなということで入れておきました。ビジュアルスタジオには実はユニットテストの機能が非常にたくさんあります。でここに書いてますような、ライブユニットテスティング、インテリテスト、インテリテストはテストケースを自動的に作ってくれる機能ですね。でフェイクフレームワークはモックオブジェクトを、生成する機能、コードカバレッジはモーラー率を測ると。でただこの右側の4つに関しましては、すいません、去年のレコードイベントで私ががっつりデモとか説明いたしましたので、ここはもうちょっとすいません、ビデオとか見ていただければと思います。でこのグレーがかかってますライブニットテスティングは2017で新規に、追加された機能ですので、そこの部分を見ていただくというふうに思います。 で、新たなですね、サンプルちょっと開きました。で、これはユニットテストを手で書いておきました。合計8個あるはずですね。1個成功してますけど、他は成功してない。で、これは私が手で書いたものです。思い出していただきたいんですけれども、テストファーストという考え方がありますので、インテリテストはテスト作ってくれて嬉しいんですけれども、先にプログラムを書くっていうちょっと順番的にあれなところもありまして、今回これは最初にプログラムではなくてテストケースを書くというパターンです。で、内容的には非常にシンプルなテストケースでして、足し算引き算割り算っていう記号と数値を入れると5から3を引くと2になるとか、そんなようなテストケースを書いていたと。で、実際テストされる足し算とか引き算のメソッドはここにありますよということが見えますけど、中身何にもないという状態です。で、ここで新機能であるライブニットテスティングを開始というふうにやっていただくと、ビジュアルスタジオがユニットテストとそこから呼ばれる、自分が作らないといけないアプリケーションっていうのを自動的に分析してくれまして、このテストが合格するかどうかっていうのを丸×でリアルタイムに教えてくれる、ライブで教えてくれるという機能です。ですからリーダーの方とか品質管理の方はユニットテストを考えて書いておいて、こういうふうに作ってくださいねと言っておいていただければ、それを受け取った人はその中身を書くときにテストケースに合格するように意識しながら書いていくというふうな形での運用が可能になるというところです。で、実際ちょっと書いてみます。で、ここでですね、ちょっといらないソースコードをちょっと場所を変えて、足し算からやっていきましょう。って書きますと、いくつか緑になったのを見ていただけるかなと思います。これはテストされる側を書いた瞬間にユニットテストを勝手に呼び出してくれて、今の書いたソースコードでこの2つのテストケースが合格になりましたよっていうのがですね、目に見えるという形です。で、これに合わせて引き算とか書くともうちょっと増えるはずですし、掛け算を書いて、割り算も書けば完成という形になります。これで、ちゃんとテスト合格しましたよっていうようなソースコードができたので、これで初めて、サーバーにチェックインしてくださいねっていう話を、進めることができると。逆にこれをやらないとチェック通ってないソースコードとかサーバーに上げるという形になりますから良くないので、この部分をなるべく早めにチェックしてくださいねということをですね、実装していくという形になります。で、サーバーにちょっとコミットします。で、ユニットテストちょっと今お使いかどうかわからないんですけれども、実際にやっていくときにテストケースをうまく回していくっていうのは結構難しかったりします。で、その原因としてはやっぱりこの準備に時間かかったりとかですね、なかなか守ってくれないっていうのが一番強いので、そこの部分をこの辺の環境でうまくカバーしていくっていうところのご用意がありますというのが最新のバージョンでございます。はい、それでは最後ですね、もうこの辺はもうずっと見ていただいておりますけれども、チームファンデーションサーバーでビルドするっていう機能があっ って、実はそのビルドの中に、テストも自動的に動かすっていうステップを埋め込むことができるようになってます。で、ビルドをですね、実行して中にビルドステップ指定しますよというところで、実は面白い機能が実装されましたので、つい先日ですね、まだプレビュー版ですけれども、ちょっとここも覚えておいていただければと思います。テストを動かすんですけれども、テストが例えば100件あったら、毎回毎回100件テストをやるっていうのが通常の設定なんですね。なんですけれども、今回からのこのオプションを使っていただくと、前回ビルドしたときと今回ビルドしたときのソースコードを比較してくれて、変更が入ったファイルに影響されるところ、そのユニットテストだけを選んで 再実行してくれるというふうに機能が増えたという形です。でこちらで今実はですね、今ライブニットテスティングでやったテストケース以外にもいっぱいテストケース実はありまして、これチームファンデーションサーバーに登録済みです。でこちらのですね、ビルドでもうすでに1回やってあるんですね。でこの縦に異様に長いのは、これ縦の長さがかかった時間を表してますので、それが非常にさっきの下の部分はすごく15分ぐらいテストの実行に時間がかかるっていうやつになってます。で今回は上の部分しか修正していないので、まあ、そのままやってもですね15分ぐらいかかってしまうところなんですけど、今回これは影響を受けたところだけ再テストやるっていうふうにやってますので、そんなにかからずにちゃんと終わってくれるっていうふうに、なっているはずです、はい。で私この機能を見たときに、まあコンピューターがテストやってくれるんだから別に多すぎてもいいんじゃないかなってちょっとは思ってたんですね。なんですけれども、よくよく考えますと社員がどんどん残業して働いてくれればなんか効率いいんじゃないかと思ってる経営者みたいだなって思ってしまってですね、たとえコンピューターであっても無駄な動きはさせない方がいいんじゃないかというふうに考えると、まあこういうふうに無駄なテストはやらないっていうのはちょっと自然な流れかなというふうにちょっと考え方変えましたですね。で本来ここでテストの実行で15分ぐらいかかってしまうんですけど、今回はそんなにかからずにあっという間に終わるはずです。でやはりですね、開発ですとか品質チェックの効率化というところは無駄を省くでもこの一言に尽きると思いますので、そこをなるべく突き詰めていただきたい。でそのために用意されているのが今回のこの辺のビジュアルスタジオであったりチームファンデーションサーバーの機能ですので、ここに関してなるべく使える部分はうまく使い倒していただいて効率化を図っていただきたい。でこれ全く同じビルドなんですけど、前回と比べるとはるかに短く進んでいるのは不必要なテストをやらなかったからです。影響を受けてませんから、ほぼほぼエラーになるはずがないので、ここに関してはしっかり対応を取れるようにしてくださいねというお話でございます。はい、ちょうどお時間となりました。最後の2スライドはご紹介でございます。どのセッションでも今回見ることになると思いますね。これから何度も何度も見ることになると思うんですけど、アンケートのご協力をどうぞよろしくお願いいたします。であとですね、Ask the Speaker、ここから見るとこっちの方ですか、部屋が用意されておりまして、セッションが終わった後にスピーカーが控えておりますので、ご質問とかございましたらそちらの方に来ていただきましたら、対応させていただきますという準備がございます。はい、残り3秒ぴったりですね。はい、はい、どうも本日は、ご清聴ありがとうございました。